はずきなだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。5月いかがお過ごしですか？はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきながこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。いや、前回はね、なぜだか二人トークになってしまって、ありがたい限りで楽しくあっという間に終わってしまったんですけど、今日はね、人様に頼らず一人でやりきりますので、皆さん覚悟しといてくださいお耳を壊さないようにはい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。なんと前回からさらにもう一通メッセージもいただいております。今回はね、番組のエンディングにご紹介するので、そちらもお楽しみに。では5月の2週目も一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキング、はい、新コーナーです。ハルキング、このコーナーはある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングをお届けするコーナーです。やってみたかったんだよ、ランキングのコーナー。皆さん見たことある方もいるかしら。昔ね、深夜番組、テレビの深夜番組でランク王国ってあったんですけど、あ、ディレクターさんは知らなさそう。あの MC の女の子とラルフっていう、あの緑色のね、怪獣みたいな、あれ怪獣だったのか、ちょっと今となってはよくわかんないんですけど、ラルフというキャラクターがやってた情報バラエティ番組で、ま、漫画のランキングだったりとか、なんか今女の子が流行ってるスイーツのランキング、チェケラーみたいなテンションでやってたのよ。それをね、小さい頃、ずっと小さい頃なのに、私あの夜型の人間だったから、すごい親に隠れてテレビ部屋でね、音ちっちゃくして見てたんですよ。で、私もやってみたいな、あれって思って、早うん十年、このミュージックゼロチャンネルでやることにしました。というわけでですね、あのランキング、私の独断と偏見によるランキングをこのコーナーではお届けしていきます。第1回目のハルキングは、私ハルキナが好きな札幌ビールランキングです。酒好きの私がお送りするこちらのランキング、あのアサヒのスーパードライとかね、いろいろありますよ。モルツとかね、プレモルとかなんとかかんとかいっぱいありすぎるんですよ。ビールというのはハイネケン、コロナビールなんとかいっぱいあるから、もう選べないので、あの今回は札幌ビールに限定してランキングをお届けしていきます。あ、飲みたくなってきたけどまだ我慢だ。では行きましょう。第3位、瓶の札幌ラガービールです。皆さんパッケージ思い浮かびますか？あの赤 星と呼ばれるビールですね。瓶ビールに赤い星のマークがついてる札幌ラガービールです。こちらはですね、札幌ビールの前身開拓市ビール酒造所から創業翌年の明治10年1877年に発売された現存する日本最古のビールブランドです。ラベルのね、赤星が本当に可愛らしくて、見るだけでもテンション上がるんですけど、あの熱処理ビールならではのしっかりした厚みのある味わいで、濃厚な麦の味を感じられるんですよ。でビールといえばやっぱ夏にね、飲みたいじゃない。暑い中汗をかいてキュッて飲みたいんですけど、この赤星は秋とかね、あの冬にまったり飲みたいの。なぜなら味わい深いから。それにね、鍋とかね、なんだろう、あん肝ポン酢とか最高です。もうただ酒をね語ってるだけになってるんですけど、まあ、こちらが改めて第3位瓶の札幌ラガービールです。はい、続いてまいりましょう。第2位は札幌ホワイトベルクです。皆さん思い浮かぶ方いるかしら。ちょっとね、ちょっとだけ他の札幌ビールよりはマイナーかもしれないこちらのビールなんですけど、ベルギーのホワイトビールから学んだコリアンダーシードとオレンジピールが織りなすフルーティーな味わいの新しいビールです。コリアンダーシードは乾燥したコリアンダーの種子で、フローラルな香りが特徴的です。オレンジの果皮を乾燥させたオレンジピールの柑橘系の香りによって味を引き締めています。ビールのね、苦味があまりないんですよ。どちらかというとやっぱり柑橘系のフルーティーな味わいと、開けた瞬間のね、あの爽やかな香りが良いのです。だからあのビールの苦味が苦手っていう方にはこちらのね、ホワイトベルクとてもおすすめでございます。あの疲れちゃったな、濃い酒飲めないんだよ、でもちょっとビールは飲みたいみたいな夜にもおすすめなんで、ぜひね、あの苦味が苦手だけど、ビールの苦味が苦手だけどビールは飲んでみたいっていう方は、あのこちらから試していただくと良いのではないでしょうか。はい、では行きましょう。栄えある第1位、皆さん私が何を選ぶか分かりますか？もしかしたらもう分かりますよね。皆さんもこれが一番好きでしょう。札幌生ビール黒ラベルです。王道ですね。普通じゃんって思った方、その通り。あのね、結局ね、普通が一番なんだよ。あれこれ足したり引いたりしないで、普通のねビールが一番うまい、生ビールが一番うまい、それがねもう答えです。まあただね、確かにアサヒのスーパードライとかモルツとかいろんなビールがある中でも、私はこのね黒ラベルが一番好きなんですよ。なぜかというと、キレッキレすぎない程よい喉越しとビールの苦味がうまく中和されてるんですよね。で、後味がねやっぱり爽やかなの。ちょっと残るじゃないビールって。まあそのね苦味がいいっていう人ももちろんいるんですけど、このね爽やかな喉越しと、あとね飽きが来ないのよ。もうずっと飲んでられる、普通だから。けなしてるわけじゃないよ、本当に一番好きなのよ。でさらにね、この札幌黒ラベルって多少ぬるくても美味しく飲めるビールナンバーワンだと私は思ってるの。だからちょっとずつ飲んでもいいし、一気に流し込んでもいいし、もう最高最高、これがね答えです。はい、ビールだけで語り尽くした何分間だろう、これ7分間のランキング第1回目でしたけど、次回からはねビール以外のランキングももちろんありますので、皆さん春キング次回もお楽しみに。チェーケラー、これが言いたかった。ハルキングでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
めちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころハルキナ。今飲みたいお酒とおつまみとして一緒に見てほしい作品を紹介し、リスナーの皆様をおもてなしします。今夜もハルキナに寄ってきな。はい、新コーナー第2弾でございます。お店よ、ここはお店。皆様もハルキナのお店に来たと思ってラジオを聞いてもらえると嬉しいです。あのですね、今日はですね、おすすめしたいお酒があるんです。しかも開店初日おめでとう。私コンセプト迷ってんだよね。だからブレブレなのよ。あのおしゃれに春木なよっていくのか、ヘイラッチャイ今日何にしていくのコンセプトにね迷っててね、こんなね喋ってる今も迷ってるからこんなグダグダなのよ。参っちゃうね。まあ初日だからね、そのうちお店だっていろんなコンセプトがかば、ね、固まってくじゃない。そんな感じでやっていこうかなと思ってます。あれ、お客さん見ない顔だね。初めてかい？当たり前だろ、だって開店初日だろみたいなさ、わけわかんないあの小ネタとかも仕込もうかなと思ったんだけど、あんまりにもなんかグダグダすぎて、今ね、今やったけどやっぱグダグダはグダグダだよ。もうすでに酔っ払ってる気持ちでやっております。はい、では改めてですね、このコーナーは私が好きなお酒、今飲みたいお酒、季節気分に合ったお酒を紹介しつつ、そのお酒と合わせて見てほしい作品、映画だったり本だったりアニメだったり時には舞台だったりをお話しして紹介していきたいと思います。皆さんどうぞお付き合いくださいませ。はい、5月です。5月のテーマが実は一つあって、ま、前回のね1週目の放送からそうなんですけど、一つ緑を実は裏テーマとしてやってまいりました。なので今回皆様におすすめするお酒はこちら、ビアモヒート。ビアモヒート、まあ、もしくはモヒートビアよね。あの、言ってしまえばモヒート、カクテルのモヒートとビールを割ったカクテルです。まあ、ビアカクテルで一番皆様がパッて思い浮かべるのはレッドアイとかね、トマトジュースとビールを割ったカクテルかなって思うんですけど、今回は爽やかなモヒートビア紹介していきます。皆さんモヒート自分で作ったことありますか？なかなかね、ディレクターさんは首を振ってますが、あのカクテル好きな人でも家でねモヒート作るのすっごいめんどくさいのよ。っていうのも、モヒート自体はラム、お酒のラムにさらに串型に切った、まあ串型じゃなくてもいいの、適当にね切ったライムとミントと砂糖をグラスに入れてフォークで軽く潰しながら混ぜて、そこにさっき言ったラムとあと炭酸水を混ぜて美味しく爽やかなモヒートを作るんだけど、案外これね自分で作ってもうまくいかないの。なんか砂糖入れすぎると甘ったるいし、かといってライムがさうまく潰れないとなんかよくわかんない、柑橘のね風味はするけどモヒートのあのスカッとした爽やかな感じは出ないし、ミントがね案外ミントの臭みっていうのかな、香りだけかってあのバーとかで飲んだねモヒートになんないのよ。ちょっと試してみてください。試してみたらわかるよ、あこういうことかってなる方が多いと思うの。私もうまく作れないんですけど、これにねビールを入れたらそれが紛れるわけもなく 簡単なのはあれよ、カクテルのもうできてるモヒート1対1でモヒートとビールを混ぜるのよ。それが一番楽なのよ。それで私は今日ね、皆様に出すわ。買ってきたカクテルのモヒートとビールはをね、1対1、1対1よ。これ大事。これ1対2でね、ビールを多くしちゃうとビールが勝っちゃうの。かといってモヒートを2にしてビールを1にすると、あのモヒートのミントが勝っちゃって、じゃあモヒートだけでよかったなっていう気持ちになるので、私は今回モヒートビア、買ってきたカクテルとビールを混ぜたモヒートビアを皆様におすすめします。でこのビールなんだけど、一つ前のコーナーの第2、ホワイトベルクを使ってください。あの子ね、柑橘系の爽やかなフルーティーな香りをもともと持ってるから、まあスカッとね、気分も爽やか、スカッとします。あの逆にね、アサヒのスーパードライとか札幌黒ラベルとかを使ってしまうと、ビールの喉越しが勝ってしまって、ビアカクテルには向かないと私は勝手に思ってるのね。なので例えばハイネケンとか、あとホワイトベルク、ハートランド、あと発泡酒ね、金麦とかを使うのがいいんじゃないかなと思います。そしてお酒は飲まないのよっていう方は、あの炭酸水だけで割ってください。ラムは入れないで、ビールも入れないで、あのライムとミントと砂糖をフォークで潰して炭酸水。これね、モヒートだとうまくいかないんだけど、なぜかラムを入れないで、お酒を入れない炭酸水だけで割ると案外爽やかにうまくいくんですよ。え、なんだろうね。やっぱお酒ってさ、バーでね、バーテンダーさんがね、シャカシャカシャカシャカやってるの見ると思うんだけど、プロじゃないと美味しくなるの難しいんだなって改めて思いますね。美味しい酒が飲みたい方は、美味しいカクテルが飲みたい方は外で飲みましょう。もしくはここ、飲みどころ、春木菜へいらっしゃい。はい、このモヒートビアと合わせてみてほしい作品はこちらです。オットタクシーインザウッズという映画です。あの私、オットタクシーアニメ、もともとはテレビアニメなんですけど、それから大好きなんですよ。で結構オットタクシーおすすめですって言ってるんだけど、あのテレビアニメって全13話で、主人公がセイウチのタクシー運転手の小戸川っていうセイウチの男なのよ。でその他にも擬人化した動物しか出てこなくて、人間っていうのがまず出てこないんですけど、練馬区の女子高生の黒猫の女の子が行方不明になってしまうのね。でその行方不明事件が起きてから、いろいろなこう人間模様、その事件を中心としていろんな人間模様が動いてくんだけど、この主人公の小戸川がいろんなお客さんをタクシー運転手だからね、乗せていくんですが、まあ反社会的な人だったりね、アイドルの女の子だったりとか、マネージャーさんだったりとか、お笑い芸人さんとか、いろんなお客さんを乗せていく中で、こうそのお客さんが実は裏でつながってたりとか、事件に関わっていたりとかいうね、動物しか出てこないから子供向けのアニメかなって思うんですけど、実は大人向けの、なんて言うんだろう、アニマルヒューマンっていいのかな、ヒューマンドラマじゃないのよ、アニマルヒューマンミステリー作品だと私は思ってるんだけど、一周しただけだと分かんない伏線がたくさんあって、2回3回見てもう分かんないところがあったのよ。あったんだけど、このオットタクシーインザウッズって映画版を最後に見ると、伏線がインタビュー形式になっているから全部回収されて、あれ最終回どうなったんだろう。最終回、アニメ版の最終回が結構ね、えこれ何、主人公どうなったのっていう、ちょっとね不穏な雰囲気で終わるんですけど、映画版のアニメ本編じゃないよ、あの最後のエンドロールまで見て、しっかり見ると全てが完結するっていうね、これまたさっきのモヒートビアみたいに、えこれどうやったら終わるの、どうやったらうまくいくの、完成するのっていう謎を残した酒とともに、この映画を見ると美味しいモヒート ビアを飲んだ時にね、あーすっきり、作品もすっきり終わって、この美味しいモヒートビアも完結っていうのがね、私の今回のおすすめのメニュー、モヒートビアと映画オットタクシーインザウッズを、皆さんお食べになって。うん、次月はもうちょっとキャラ固めてくるんで、今月はもうわかんない、閉店します。あ、そうだ、最後にお土産持ってって一曲プレゼントです。大人ビットで終電車、またのお越しをお待ちしております。
Yeah! 子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイフラビオジェロムオンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイフラビオジェロムオンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、お届けしてきました。春木なだ乗ってきな5月2週目。いやー、キャラ瞑想でしたね私結構普段もキャラ瞑想してるねとか、どっちのキャラで行くのって言われることが多いんですけど、まさかねラジオのコーナーでこんなにキャラ瞑想するとは思えませんでしたよ結構固めてきたんだけど、いざマイク前に立つと、あれ、なんだっけなんだっけって思っちゃいましたね生放送じゃないのにそれでこう突き通って言ったらね、最後どうなんだろうね来月。皆さんはどっちが好きですか？色っぽく大人のバーみたいな感じでいらっしゃいませ、あちらのお客様からですっていうのと、へいらっしゃい焼き鳥、あ、いよみたいなこれでも多いよっていきなり今までのさオープニングとか、まあ、1周目のコーナーとかのキャラからまるっきり大将になると飲みどころ春木なじゃないよね多分。なんだろう、焼き鳥大衆居酒屋春木なとかさそっちの方にするしかないから、もうコーナー名から変えなきゃいけなくなっちゃうけど、まあそれならそれでいいでしょうっていうところでね、皆さんよかったらどっちがいいかメッセージもらえたら嬉しいです。まあそんなこんなで今回ね一通メールいただいてるのでご紹介します。ラジオネーム慶太郎さんからです。はい、新番組スタート、これからの展開が楽しみですね。何やら様々なコーナーを企画されているみたいですね。はい、お酒好きらしい地ビールとか地酒の話題なんか好きですね。楽しい番組作りを期待しています慶太郎さんありがとうございます。意図せず今日は酒一食の番組に一日になってしまいました。ビールはね熱が入るね。タイムを見ながら喋ってるんだけど、ついついこうね喋りすぎちゃって、まだいけたね。ビールの話で30分っていうかもう1時間ぐらい経ちそうだったんで途中で切っちゃったんだけどそっからのモヒートよ。やっぱねビールビールビール、焼酎モヒートカクテルサワー、何でも話せるようなコーナーにしていくべく、バーよりは大衆居酒屋春木菜の方がもしかしたらいいのかなってこのメッセージを見て、思った次第です。どうなるのか皆さん次月もお楽しみに。さて番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。そして私はるきなも SNS をやっておりますので、名前で検索してみてください。では今月もありがとうございました。来月もお耳にかかりましょう。はるきなでした。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。